シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今日は夏の交通安全県民運動について共同推進課の大墓正隆さんにお話しいただきます。大墓さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は夏の交通安全県民運動についてお話しいただくとのことですが、どのような運動なんでしょうか？
はい、これは夏を迎え日照時間を避けた夜間の外出や行楽期における運転機会の増加など車と人の交錯が増え交通事故の危険性が高くなることが想定されるため、県民一人一人が交通ルールを遵守し思いやりや譲り合いの心を持って交通マナーを実践することにより交通事故の防止を図ろうとする運動です。
はい、毎年夏の交通安全県民運動に取り組んでいると思うんですが、昨年の交通事故情勢はいかがだったんでしょうか？
はい、昨年における高山市内で人身事故は全部で57件あり、令和2年と比べると6件増加しています。
はい、
交通事故は横断歩道者事故、出会い頭事故、単独事故などがありますが、出会い頭事故が最も多い状況でした。
はい、市内において昨年中の交通事故は増加しているんですね。こうした中で交通事故を防ぐための今回の運動で重要なポイントはありますか？
はい、今回のポイントは大きく4つです。1つ目が子ども・高齢者の交通事故防止と自転車の安全利用の促進、2つ目が横断歩道における歩行者最優先の徹底、3つ目が全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底、最後に飲酒運転などの危険運転の根絶の4点です。
はい、それぞれのポイントについて私たちが取り組めるということはありますか？
はい、それぞれ説明します。まずは子ども・高齢者の交通事故防止と自転車の安全利用の促進についてお話しします。
はい、
昨年中の市内においての高齢者の交通事故は20件、自転車事故は5件発生しました。また県内の中学生以下の負傷者は215人となっています。
はい、
夏になると夜間の外出や自転車での外出機会の増加が考えられます。ご家庭で安全な道路の通行や横断方法、歩きスマホの危険性などを話し合い、一人一人の交通マナーの確認と向上につなげていただきたいと思います。
はい、
また高齢ドライバーの方で生活をする上では免許の自主返納は難しいけれど運転に不安を持っている方向けにサポートカー限定免許を付与する制度も5月13日から始まっていますので、ぜひご検討ください。
わかりました。自転車の安全利用に関しては今年4月1日に岐阜県自転車条例が施行されているんですよね？
はい、この条例には大きく4つのポイントがあります。4月1日からは自転車の定期的な点検整備と自転車の両側面への反射機材の装着が努力義務となっています。
はい、
10月1日からは乗車用ヘルメットの着用が努力義務となるほか、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されますので早めの加入手続きをお願いします。
はい、
なお自転車保険については火災保険や自動車保険などとセットとなっている場合もありますので、まずは各家庭で加入している保険内容をご確認いただくと良いと思います。
わかりました。続いて横断歩道における歩行者最優先の徹底の取り組みについてお話お願いします。
はい、道路交通法では横断歩道を横断している歩行者や横断しようとしている歩行者がある場合、運転者は一時停止し歩行者の通行を妨げてはならないと定められています。
はい、
そのため運転者の皆さんは横断歩道における歩行者最優先の徹底をお願いいたします。また路面に表示されたひし形のダイヤマークは横断歩道または自転車横断帯ありを意味しています。横断歩道で歩行者がいるのに止まらない方も時々見かけるので、マークを見かけたら 横断歩道などの手前で停止できるような速度での走行をお願いします。
わかりました。では次に、歩行者側が道路を横断する際に注意することはありますか？
はい、歩行者は道路を横断する際は手を挙げるなどして運転者に横断する意思を明確に伝えることや、横断中も安全確認を行うことが大切です。
はい、
道路上でのながらスマホは危険ですので絶対にしないでください。自分の命を守るためですので、ぜひ正しい交通マナーを実践してください。
はい、
また夜間に外出する際には反射材を利用し安全を心がけると良いと思います。
はい、夏休みは子どもの外出も増えそうですよね。
はい、夏休み中は子どもがいつもと違う場所や時間帯にいたりすることも想定されるため、ドライバーの皆さんには注意していただきたいです。
はい、続いて、すべての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底についてお願いします。
はい、道路交通法ではシートベルトについて、病気などでやむを得ない場合を除き、自動車を運転する場合は運転者自身が着用するとともに、高速道路だけでなく一般道においても助手席や後部座席の同乗者にも装着させなければならないとされています。
はい、
またチャイルドシートの場合も、病気などでやむを得ない場合を除き、チャイルドシートを使用していない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならないと定められています。暑い時期に小さな子供をチャイルドシートに乗せることは大変だと思いますが、シートベルト、チャイルドシートを着用することによって事故時の致死率は軽減されます。大切な命を守るため、必ず着用をお願いします。
わかりました。最後に、飲酒運転などの危険運転の根絶についてお願いします。
はい、死亡事故などに直結する飲酒運転の根絶は、安全安心な生活を確保することにつながります。飲酒運転はしない、させない、許さないという環境を目指していただきたいと思います。家庭では飲酒した翌日の二日酔い、職場では飲酒後の帰宅手段、飲酒場所では運転者をそれぞれチェックする3チェック運動を推進し、家庭、地域、職場が一体となり飲酒運転をさせない環境づくりをお願いします。
はい、
また自動車で飲食店に行く場合は、仲間同士でお酒を飲まないハンドルキーパーを決め、その人はお酒を飲まないハンドルキーパー運動を実施してください。
はい、今職場でも飲酒運転をさせない環境づくりとお話がありましたが、事業所の安全運転管理者のアルコールチェックの義務化が施行されるんですよね。
はい、その通りです。今回の改正で追加される業務については全部で4点あり、2段階に分けて施行されます。1点目は、運転前後の運転者の状態を目視などで確認することにより運転者の酒気帯びの有無を確認すること、2点目は酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存することです。この2点はすでに今年の4月1日から始まっています。3点目は、運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うことです。最後の4点目はアルコール検知器を常時有効に保持することです。この2点については今年の10月1日から施行されます。
はい、
5月には市内において酒気帯び運転でバス停に衝突する単独事故が起こりました。先ほどお話ししたように、飲酒運転の根絶は安全安心な生活を確保することにつながりますので、飲酒運転はしない、させない、許さない、環境づくりにご協力をお願いいたします。
わかりました。最後に、夏の交通安全について心がけることがありましたらお願いします。
はい、初めにお伝えしたように、夏は運転機会の増加などにより車と人の交錯が増え、交通事故の危険性が高くなることが想定されます。大切な命を守るため、今日お話ししたポイントを意識しながら過ごしていただきたいと思います。
はい、わかりました。今日は夏の交通安全県民運動について、共同推進課の大牧正孝さんにお話しいただきました。大牧さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。